一言お祈りをいたします。天の父なる神様、柔らかな日差しのこの日曜日、愛する兄弟姉妹、愛する教会学校の子どもたちとともに、こうしてここに集まり、あなたを賛美し、あなたに祈りを捧げ、あなたを礼拝する時を今週も与えられたことを心から感謝いたします。あなたの愛する子イエス・キリストがこの世に下り、私たちがそれを待つための準備をする季節が今年もやってきました。この季節を心静かに迎えるにあたり、あなたが聖書の中で誠の光が世に下った、その言葉は肉となったと教えてくださった、その言葉を私たち一人一人がかみしめて、あなたの望む愛の行いを、それだけをすることができるように、あなたを心の中に迎え、心の中にある思い煩いや妬みや憎みや、あなたの望まれないそういう心を心の中からすべて追い出して、あなたの来たる日を心安らかに待ち望むことができるように、今日この礼拝で私たちの心を清めてください。この季節を心に留めながら、いろいろな事情でこの場に集いえない私たちの友のことを思います。どうかそれぞれの場所にあって、あなたが祝福と慰めを与えてください。この一言の祈りを主イエスキリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。続きまして、歌の捧げ物、ソプラノ独唱でグレゴリオ、黒人霊歌より、 Give me Jesus、 イエスを私に。 続きまして村上博史牧師による礼拝説教、狼は子羊と共に宿る。
今日からアドベントという季節に入ったことは皆さんもご存知でしょう。アドベントっていうのは対抗節、クリスマスを待つ季節なんですね。これからクリスマスまでの4週間、ヨーロッパにはいろいろ美しい習慣があって、楽しい習慣があって、そういうことをしながらクリスマスの日が来るのを待ちます。でその一つがここにあるアドベントクランツですね。クランツっていうのは冠っていう意味なんですけれども、そこに赤いろうそくを4本立てて、最初の1週間は1本だけつけます。さっき皆さんが入場してくるときに、大人の人たちが歌った賛美歌の中に最初のろうそくともそうっていう、そういう言葉がありましたが、1本だけつけるんです。来週になるとね、2本つきます。そしてその次の週になると3本、そしてクリスマスになると4本全部つくんですね。12月の19日がクリスマスの礼拝です。そして24日には夜ここに集まって4本ともして、クリスマスツリーも立って、そしてそこで皆さんの劇が劇を皆さんやってくださるでしょ。靴屋のマルチンという劇ですね。みんな楽しみにしてそれを待っています。で今日は特にこのアドベントの最初の日曜日にソプラノの竹内智子さんと、それからリュートの桜田徹さん、でこの2人をお迎えして美しい音楽で神様を讃えることができるのは私たちにとって本当に嬉しいことです。で今はその姿が見えませんが、第2部になりますとお二人にここに来ていただいて、リュートという楽器がどういう楽器か、そういう目に見える形で歌を聴くことができます。そのことをとても楽しみにしています。で今日特に嬉しいのは、この礼拝に教会学校で毎週聖書のことを学んでいる皆さんが参加してくれたことですね。小さい人もいるし大きい人もいますが、みんなで毎週ここへ集まって仲良く聖書のことを学んでいます。でこの季節にふさわしいイザヤ書11章の言葉を、しかも手話付きで暗唱してくれました。みんな嬉しくてね、思わずその後で拍手が沸きました。私が日曜日の礼拝の時にここで聖書を読んでも誰も拍手はしてくれません。今日は皆さんが手話付きで聖書を読んでくれてとっても嬉しかった。で私も本当に嬉しく思いました。であなた方がせっかく一生懸命に覚えて、天使のような声で、これはちょっと褒めすぎかな、しかし暗唱して立派に暗唱してくれたんですから、その言葉について今日は少しお話をしましょう。今は1999年ですね。来年は2000年になります。あと一月ちょっとで。でこの1900何十何年っていうその数字のつく世紀、20世紀といいますが、20世紀というのは戦争の世紀だと言われています。たくさん戦争があった。で世界中でたくさんの人が死にました。で日本は今から60年ぐらいちょっと前ですが、中国との戦争を始めました。そしてそれはやがてアメリカやイギリスなどとの戦争にも広がって、そして最後には東 広島と長崎に原子爆弾が落とされて、とうとう日本は負けました。で、私ぐらいの年齢の人は、年の人は、ですから皆さんのおじいちゃんとかおばあちゃんね、戦争のことをよく覚えてて、皆さんもそのお話を聞いたことがあると思いますが、よく覚えています。東京は焼け野原になりました。全部家が焼けてしまいました。で、この上原では少し残ったところもあるそうですけれども、東京中が焼け野原になりました。そして日本の国中がボロボロになったんですね。そしてその焼け跡に放り出されたときに、すべての人は戦争というのはなんとひどいことだろう、もう二度とこういうことをしてはいけないと思いました。で、心の底からそう思ったんですね。そして日本の国はその後で憲法、新しい憲法を作って、その中に特別に日本はもうこれから絶対戦争はしません、そういうことを書きました。で、多分そのおかげだと思いますが、今まで戦争が、前の戦争が終わってから今までは日本は戦争をしませんでした。でも戦争はその後もなくなりません。で、すぐ近くでは、例えば朝鮮半島とか、中国とか、それからベトナムとかカンボジアとか、そういうところでは、何遍も戦争が起こりましたし、その度にたくさんの人々が、ことにお年寄りや子どもたちが死にました。で、皆さんは多分こういう写真を見たことがあると思いますが、皆さんぐらいの年の子どもですね、小さな子ども、子どもはどこへでも行って遊びますから、野原に出かけて行って遊んでいたんです。そしたらね、地雷というそのこういう爆弾が埋めてあってね、その上を踏むと足が吹っ飛ぶんです。皆さんぐらいの年の子供が足を片方なくして、松葉杖をついたり義足をつけたりしている、そういう写真を見たことがあると思いますが、ない？怖い写真です。恐ろしい写真。子供がね、片足あるいは両足をなくす、そういう地雷があっちこっちに埋めてあるんです。まだ戦争が終わってもそういうものが見つからずに残っているんですね。戦争というのは本当に良くない。で、誰でもちょっと考えればそのことをすぐ分かります。でもね、ある人々はこう言います。人間というものは生まれつき戦って相手をやっつけて生きていくようにできているんだ、それが人間のね、本当の姿なんだ。だからそういうのを本能と言いますが、戦争っていうのはね、本能によって起こるんだから、これはなくならない、戦争はいつまでもなくならない、人間はそもそも戦争するようにできてるんだと、そういうことを言う人がいます。しかし私はそれ信じません。そういうことは信じない。で、聖書、さっきイザヤ書を読んだし、ローマの信徒への手紙っていうのを、進先生が読んでくださったけど、あの聖書の中にはね、神様がお作りになった世界というのは、初めは本当に美しい平和な世界だった、そういうことが書いてあります。初めはお互いに憎み合ったり殺し合ったりするようなことは全くありませんでした。最初の世界というのはね、そういう美しい、本当にみんなが愛し合って生きているような、人間だけじゃありませんよ、人間と動物たちですね、それが本当に愛し合って生きていくような、そういう平和な世界だったんです。 で、けれどもそのうちに人間の心の中には、わがままな気持ちが生まれてきました。まず自分のことを考えよう、でまず自分が幸せになろう、そういうわがままな気持ちが生まれてから争いが始まりました。兄弟の間に争いが始まりました。そしてそれは人と人との武器を持った争いに進んでいきました。そして国と国との間の戦争に発展しました。でも戦争すれば、皆さんのお父さんとかお兄さんとかね、そういう大切な人たちがどんどん死んでいきます。私のお兄さんも前の戦争で機関銃で撃たれて死にました。多分そうだろうって言われています。そのすぐ前まで一緒にいた人が生きて帰ってきてその話をしてくれました。僕は足を機関銃で撃たれて気を失って、それから先のことはわからないけれども、君のお兄さんは多分その時に亡くなったんじゃないかってその人が言いました。猛烈な機関銃でね、そしてそれに撃ち抜かれて死んでいったんでしょう。大切な人たちがみんな死にます。良いことは何一つありません。家が焼かれます。学校や病院も爆撃されます。そういうことをみんな分かってるのに、どうして戦争がなくならないのか。さっき ある人々は、人間は戦って相手を殺して生きていくようにできているんだから、戦争は決してなくならないよっていう人たちがいるっていうことを言いましたけれども、本当にそうなんでしょうか。いいえ、聖書は人と人とが憎み合ったり傷つけ合ったり殺し合ったりする、そういうことは必ず止む時が来ると言っています。やがて神様がその時を来たらせてくださる。さっき皆さんが朗読してくれたイザヤ書の言葉にそういうのがあるでしょ。狼は子羊と共に宿り、一番最初の人がそこで読んでくれました。狼は子羊と共に宿り、それから豹は子ヤギと共に伏す、子牛は若獅子と共に育ち、小さい子供がそれらを導く。で、そういうふうに書いてあって、普通狼っていうのは、子羊を餌にして食べてしまうでしょ。普通私たちの考えではそうですね。狼っていうのは子羊を見つければ食べてしまいます。でもその神様の約束の日が来れば、そんなことはなくなるっていうんです。狼は子羊と一緒に夜も安らかに眠る。で、そういうふうに聖書は言います。で、動物の世界でもそういう強いものが弱いものを捕まえて殺して食べてしまうというような、そういうことがなくなる。それと同じように人間の間でもそういうことは二度と起こらなくなると神様はそう約束なさったんですね。獅子も牛も等しく干し草を食らう。これは誰が読んだ言葉かな。あ、君か。獅子も牛も等しく干し草を食らう。獅子というのはライオンですね。牛、獅子、ライオンというのは牛を捕まえて殺して食べます。しかしそういうことはなくなる。牛と一緒にね、干し草を食べる。干し草っていうのは、普通の草ですが、それが、大きくなって実を結んで枯れるでしょ。その後が干し草なんですね。だから干し草を食べても誰も傷つかないんです。生の木を切り倒してそれをどうかすれば木が傷つきます。羊を殺して肉を食べれば羊が傷つきます。だけど干し草を食べても 誰も傷つきません。そういうふうになるっていうんです。ライオンも牛も一緒に干し草を食べる、そういう時が来るだろう。私の聖なる山においては何者も害を加えず滅ぼすこともない。これを読んだのは誰だったかな。ああ君だ。水が海を覆っているように大地は死を知る知識で満たされる。それはあなたね、うん、つまりこの世界の中に神様の御心を知る人が増えていけば必ず憎み合いとか殺し合いとか戦争はなくなるっていうんです。その時がいつか必ず来ると。神様の約束です。これ初めねそういうものはなかった。途中で人間がわがままになったために戦争が起こった。だけど最後にはそういうものもなくなる。私の聖なる山においては何者も害を加えず滅ぼすこともない。水が海を覆っているように大地は主を知る知識で満たされる。で必ずそうなる。神様の約束は実現すると聖書は言います。歌を歌う人たちのグループで、Dreams Come True っていうのがあるでしょ。知ってる？ドリカムとか言うんです。先生いろいろ知ってるでしょ。ドリカムっていう Dreams Come True、 それはね夢は本物になる、実現する、そういう意味の英語です。夢は実現する。で私はね本当にそうだと思っています。神様が約束してくださったこと、いつの日かこの地上に戦争がなくなる、そしてみんなが本当に愛し合って一緒に生きていくような、そういう時が必ず来る。その希望、神様の約束を信じてね、そういう夢を持ちましょう。夢は必ず実現します。お祈りをします。神様、今日は一緒にこのような祝福された礼拝を守ることができてありがとうございます。どうかあなたの約束を信じることができますように。いつか必ず私たちの人類の夢が、みんなが平和に争うこともなく生きていけるという夢が実現しますように。神様の約束が必ず実現するということを信じることができますように。この祈りをイエス様の御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
歌の捧げ物、リュートの伴奏とソプラノの独唱で2曲、コメット・イル・ヒルテン、来たり聞けよドイツのキャロルからと、アンフラ・ボー・ジャネット・イザベル、松明を持ってフランスのキャロルから。 それでは賛美歌を歌いますが、体調の優れない方、お疲れの方はこの後そのままおかけになったままで結構ですので、賛美歌の286番を一同で歌います。お立ちください。236番ですね、失礼しました。
Bye.